葬儀機。離れで電話をかけて。しわくちゃになったフロックの袖を気にしながら、玄関へ来ると、誰もいない。客間を覗いたら、奥さんが誰だか黒の紋付きを着た人と話していた。が、そこと書斎との境には、さっきまで棺の後ろに立ててあった白い屏風が立っている。どうしたのかと思って書斎の方へ行くと、入り口のところに和辻さんやなんかが2、3人固まっていた。中にももちろん大勢いる。ちょうどみんなが先生の死に顔に最後の別れを惜しんでいる時だったのである。僕は岡田くんの後について自分の番が来るのを待っていた。もう明るくなったガラス戸の外には霜よけの藁を着た芭蕉が何本も軒近く並んでいる。書斎でお通夜をしていると、いつもこの芭蕉が一番早く薄暗い中から浮き上がってきた。そんなことをぼんやり考えているうちに、やがて人が減って、書斎の中へ入れた。書斎の中には、電灯がついていたのか、それともろうそくがついていたのか、それは覚えていない。か、なんでも、外光だけではなかったようである。僕は、妙に改まった気持ちで中へ入った。そうして、岡田くんが礼をした後で、棺の前へ行った。棺のそばには、松根さんが立っている。そうして、右の手を平らにして、それを臼でも引くときのように動かしている。礼をしたら、順々に棺の後ろを回って、出て行ってくれという合図だろう。棺は寝棺である。乗せてある台は三尺ばかりしかない。そばに立つと、目と鼻の間に中が見下ろされた。中には、細かく刻んだ紙に、波やむ陀仏と書いたのが、雪のように振りまいてある。先生の顔は、半ば、本をその紙の中にうずめながら、静かに目をつぶっていた。ちょうどロードでも作った、面型のような感じである。輪郭は、生前と少しも違わない。か、どこか様子が違う。唇の色が黒ずんでいたり、顔色が変わっていたりする以外に、どこか違っているところがある。僕はその前で、ほとんど無感動に礼をした。これは先生じゃない。そんな気が強くした。これは初めから、そうであった。現に今でも僕は、誇張なしに、先生が生きているような気がして仕方ない。僕は、棺の前に、1、2分立っていた。それから、松根さんの合図通り、後の人に代わって、書斎の外に出た。ところが、外へ出ると、急にまた先生の顔が見たくなった。なんだか、よく見てくるのを忘れたような心持ちがする。そうして、それが取り返しのつかない、バカなことだったような心持ちがする。僕はよっぽど、もう一度行こうかと思った。か、なんだかそれが恥ずかしかった。それに、 感情を誇張しているような気も少しはした。もう仕方がない。そう思って、とうとうやめにした。そしたら、嫌に悲しくなった。外へ出ると、松岡が、よく見てきたか、と言う。僕は、うん、と答えながら、嘘をついたような気がして、不快だった。青山の斎場へ行ったら、もやが全く晴れて、葉のない桜の梢にも、もう朝日が差していた。下から見ると、その桜の枝が、ちょうど、鉄網のように細かく、空をかがっている。僕たちは、その下に敷いた、新しいむしろの上を歩きながら、みんな、体を反らせて、やっと目が覚めたような気がする、と言った。斎場は、小学校の教室と、お寺の本堂とを、一つにしたような建築である。丸い柱や、両方のガラス窓が、花肌みすぼらしい。正面には一段高いところがあって、その上に、朱塗りの曲録が三つ据えてある。それが、その下に、一面に並べてある安直な椅子と、妙な対象を作っていた。この曲録を、書斎の椅子にしたら、面白いぜ。僕は久米にこんなことを言った。久米は、曲録の足を投げながら、うんとかなんとか、いい加減な返事をしていた。斎場を出て、入り口の休み所へ帰ってくると、もう森田さん、鈴木さん、安倍さんなどが、カンカン火を起こした炉の周りに集まって、新聞を読んだり、打弁を振るったりしていた。新聞に出ている先生の逸話や、内外の人の追憶が時々問題になる。僕は、和辻さんにもらった朝日を吸いながら、炉の縁へ足をかけて、濡れた靴から煙が出るのをぼんやり、遠いところのものを見るように眺めていた。なんだか、みんなの心持ちに、どこか、穴の開いているところでもあるような気がして、仕方がない。そのうちに、葬儀の始まる時間が近くなってきた。そろそろ受付へ行こうじゃないか。気の早い赤木くんが、新聞を放り出しながら、E のところへ独特のアクセントをつけて言う。そこでみんな、ぞろぞろ、休みどころを出て、入り口の両側にある受付へ別れ別れに行くことになった。松浦くん、江口くん、岡くんがこっちの受付をやってくれる。向こうは松地さん、赤木くん、久米という顔ぶれである。その他、朝日新聞社の人が、一人ずつ、両方へ手伝いに来てくれた。やがて、霊柩車が来る。続いて、一般の回送車が、ぽつぽつ来始めた。休みどころの方を見ると、人影がだいぶ増えて、その中に、小宮さんや野上さんの顔も見える。中幅の白木綿を薬屋のように、フロックの上からかけた人がいると思ったら、それは宮崎虎之助氏だった。はじめは時刻が時刻だから、それに前日の新聞に葬儀の時間が間違って出たから、 回想者は存外少なかろうと思ったが、実際はそれと全く反対だった。ぐずぐずしていると、回想者の宿所を正面につけるのも間に合わない。僕はいろんな人の名刺を受け取るのに、忙殺された。すると、どこかで、死は厳粛である、という声がした。僕は驚いた。この場合、こんな芝居じみたことを言う人が、僕たちの中にいるわけがない。そこで、休みどころの方を覗くと、宮崎虎之助氏が、椅子の上へ乗って、連動演説をやっていた。僕はちょいと不快になった。か、あまり宮崎虎之助らしいので、それ以上には腹も立たなかった。接待係の人が止めたが、やめないらしい。やっぱり、右手で盛んなジェスチャーをしながら、死は厳粛であるとかなんとか言っている。か、それもほどなくやめになった。回想者は皆、接待係の案内で、斎場の中へ入っていく。葬儀の始まる時刻が来たのだろう。もう受付へ来る人も、あまりない。そこで、帳面や香典をしまっていると、向こうの受付にいた連中が、揃ってぞろぞろ出てきた。そうして、その先に立って、赤木くんが、しきりに何か憤慨している。聞いてみると、誰かが、受付係は葬儀の済むまで、受付に残っていなければならんと、言ったのだそうである。至極最もの憤慨だったから、僕も早速これに来道した。そうしてみんなで、受付を閉じて、斎場に入った。正面の高いところにあった曲録は、いつの間にか一つになって、それを向こうへ向いた宗円老師が腰をかけている。その両側には、いろいろな楽器を持った坊さんが、一列にずっと並んでいる。奥の方には、棺があるのであろう。夏目金之助。棺と書いた旗が、下の方だけ見えている。薄暗いのと、こうの煙とで、その他は何があるのだか、はっきりしない。ただ花輪の菊が、その中で、うず高く、白いものを重ねている。式はもう儒教が始まっていた。僕は、式に挑んでも、悲しくなる気遣いはないと思っていた。そういう心持ちになるには、あまりに形式が勝っていて、万事が大行にできすぎている。そう思って、平気で、宗円老師の貧困報告を聞いていた。だから、松浦君の泣き声を聞いた時も、はじめは、誰かが笑っているのではないかと疑ったくらいである。ところが、式がだんだん進んで、小宮さんが新六さんと一緒に、当時を持って、棺の前へ行くのを見たら、急に目の裏が熱くなってきた。僕の左には、後藤松尾くんが立っている。僕の右には、高等学校の村田先生が座っている。僕は、なんだか泣くのが、怪分の悪いような気がした。けれども、涙はだんだん流れそうになってくる。僕の後ろに久米がいるのを、僕は前から知っていた。だから、その方を見たら、どうかなるかもしれない。こんな曖昧な、救助を請うような心持ちで、僕は後ろを振り向いた。すると、クメの目が見えた。が、その目にも、涙がいっぱいに溜まっていた。 僕はとうとうやりきれなくなって泣いてしまった。隣にいた後藤くんが機嫌な顔をして僕の方を見たのは未だによく覚えている。それから何がどうしたか、それは少しも万全しない。ただ久米が僕の肘を捕まえて、おい、あっちへ行こう、とか何とか言ったことだけは記憶している。その後で涙を拭いて目を開いたら、僕の前には吐き溜めがあった。何でも、斎場とどこかの家との間らしい。吐き溜めには、卵の殻が3つ4つ捨ててあった。少し経って、久米と斎場へ行ってみると、もう改装車が大方出て行った後で、広い建物の中はどこを見てもカランとしている。そうして、その中で、埃の匂いと香の匂いとが、むせっぽく一緒になっている。僕たちは、安倍さんの後で、お焼香をした。すると、また、涙が出た。外へ出ると、ふてくされた日が、一面に霜どけの土を照らしている。その日の中を向こうへ突っ切って、休みどころへ入ったら、誰かが、そばまんじゅうを食えと言ってくれた。僕は、腹が減っていたから、すぐに一つ取って、口へ入れた。そこへ、大学の松浦先生が来て、骨上げのことか、何か、僕に話しかけられたように思う。僕は、テントもそばまんじゅうも、尺に触っていたから、はなはだ無礼な答えをしたのに違いない。先生は手がつけられないという顔をして帰られたようだった。あの時のことを今思うと少なからず恐縮する。涙の乾いた後にはなんだか張り合わない疲労ばかりが残った。改装車の名刺を束にする。朝電や宿所書きを一つにする。それから葬儀式場の外の往来で、旧車の火葬場へ行くのを見送った。その後は、ただ、頭がぼんやりして、眠いということより他に何も考えられなかった。おしまい。